こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちバッタガタしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、早くまた行ったり来たりできるようになりたいなと思っている日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。
というわけで、ジュジュさんは今一生懸命慣らし保育の真っ最中。
そうなんですよ、
うん、
いや辛いですね。朝泣くんですよね。
ああ、慣らし保育あるあるかな。
うん、泣かなかったんですけど、数日間なんか今日すんごい泣いてる女の子がいて、釣られて泣いてました。
あの保育園でバイバイするのが辛いというやつね。
そうです、
よく聞きますね。
うん、でも保育士の先生が、保育士の方がやっている SNS で、お母さんはなるべくそういう時に笑顔でバイバイと言って、早くその場から去ってくださいって書いてあったので、
はいはいはい
はい、さっさと去りました、うん、バイバイ、忙しいしっていう感じで
そのうち慣れるんでしょ、あれって
ね。慣れてくれないと困る。
この間のあのゆいさんとのドラマスペシャルを、
はい、
ドラマ特集をやった後、突如メッセージが来て、
あ、そうなんですよね、
応答せよ1994の DVD ボックスを貸してくれと言われ、
もうすぐネットフリックスで終わっちゃうんですよね。
聞いたけど今のところまだある感じだな。
あ、本当ですか、うん、それとは別の理由、
やっぱり特典映像とか、あの監督のインタビューとかキャストのインタビューとか入ってるじゃない、そのボーナス DVD が入ってるんで。
ああ、あと私あのネットフリックスの方では見てないんですけど、モザイクかかってます？ネットフリックス
かかってる。
あ、そうなんだ。やっぱりで DVD だとかからない。
かからないし、あとあの応答せよシリーズは特に1994はひどいなと思ったけど、あのバックで使われてる音楽、特に当時流行ってた音楽とか、
はい、
あの一体となってなんかドラマの雰囲気が出ると思うんだけど、やっぱ当時流行ってた音楽とかはほぼ1994は差し替えられちゃってるので、なんかね1988最近見始めたんだけど、
はい、
1988は割と残ってる。
うーん、
ちゃんと当時の曲使ってる。
へえ、著作権の問題ですよね。
だと思うけど、なんかそのなんか DVD ボックスは韓国で当時、これ5、6年前か7、8年前に韓国に行った時に、今こういうドラマが流行ってるんだよ、これきっとあなたも好きだから見なよと言われ、
うん、
DVD ボックスを言われるがままに買ってったんだけど。
あ、韓国で買った DVD ボックスなんですね。
そうそうそう、
なるほど、だからユイが借りたがったのか。
そうそうそう、
うんうん、
1997と1994がうちにあるんだけれど、
はいはい、う
ん、でもなんか1997もあるよと言ったら、いや別にそっちはいいやと言われた。
なぜだろう
なんかどれにハマるかって結構世代によってというか、いろいろ人によってかなり違うよね。
あれ、ユイは1994?
94が一番好きみたい。1988を今一生懸命見てるって言ってた。
へ
ー、1997、1994見たけど、やっぱり1994の方が面白いと言ってたな。
あ、
うちらよりちょっと上の世代になると断然1988がいいってみんな言い出すんだよね。
あ、そうなんですね。
なんか当時のことが懐かしいからっていう感じで、
うん、
あの僕とかはやっぱりまさに向こうに住んでたど真ん中の時代が1994の時代なので、
ドンピシャですね。
ドンピシャで1994なんだけれど、1988もいろいろちょっと懐かしい部分があって面白いなと。
うん、
うん、あのね、1994でね、何が不満かっていうとね、個人的に残念なのはね、あんな綺麗じゃなかった。
あ、韓国が？
そう。
ソウルが？
うん、下宿あんな綺麗じゃなかった。
まあそれはね、しょうがないですよね。
むしろ1988の方がまだ近い。
うん、
なんか世界観はなんかちょっと1988にちょっと近いかなとは思う。
うん、
うん、
なるほどね。私もゆえにあの1994、うん、あの舞台が4世だから、オンに絶対見てください、楽しいですよって言われて、で私もあの DVD 借りて昔ちょっと見たことあるんですけど、私4世が舞台って結構いろいろあるじゃないですか、映画とかでも。
あるね。
見るとね、辛いの。辛い。
なんか。
過去の辛い思い出が。
失恋の記憶とか。
勉強もそうだし、辛かった恋愛と、恥ずかしいいろんな記憶とが、一気に押し寄せてきて、なんか見てて恥ずかしくなって、 で見れなくなっちゃうんですよ。
あらまあ。
わかります？そういうの。そういうのありません？
なんか、1988が若干ちょっとそれあるかな。ちょうどソウルオリンピックの頃なんですごい小さかったというか、うん、小中学生、中学生だったかな、なんかくらいの時期の話をやってるんで、なんか当時の歌とかが聞こえてくると、ああ、なんかちょっと。
ねえ、本当に。なんか MT、うん、メンバーシップトレーニングですね。みんなで合宿に行ったりするじゃないですか。
ああ、だいたい出てきますね。
でしょ、うん、MT の場面とかもさ、私がまだお酒に全然、お酒習いたての頃ですよね。の、ね、酔っ払って恥ずかしいあんな記憶、こんな記憶がね、押し寄せてくるんですよ。
はあ、はは
あ、うん。なので苦手なの。
なるほど。というわけで、落とせよシリーズについてはまたゴールデンウィークにでもやりますかね。
あ、私見てないけど、ついていけるかしら。
うん、なんか多分、ゆいさんと僕が勝手に喋ってる感じになるのではないかと。
司会します。
いない人、いない人のことを差し置いて勝手に喋っちゃいましたけど。
はい。
はい。本日のニュース、まずは、4月7日に行われましたソウル市長選。
うん。
ね。
ねえ。
いろいろね、勝敗を決めた要素がいくつかあって、とりあえずちょっと振り返りつつ、みたいな感じにしようかなと思って、ニュースをちょっと選んでみましたんですがですね。事前の予想通り、ソウル・プサンとも野党国民の力候補が、まあ、圧勝という形になりました。
はい。
はい。ね、しかもソウルは特に、オセフン元市長帰り咲きという。
いやー、生きてるとこんなこともあるんですね。
生きていたとは、お釈迦様でも知らぬ仏の乙女さんのね。古すぎるな、この歌は。
わからなかった。いや、
もう完全になんか政治生命は死んだと思ってましたからね。
本当ですよね。いやー、頑張って生きてるといろんなことがありますね。
諦めないって大事なことなんですね。と思った。
ね、そんな話だっけって感じだけど。
そんな話だっけな。うん。まあでもなんか、いろいろなんかやっぱり注目する要素ってあって、今回、まずは出口調査で結構顕著にはっきりと投票をする層が分かれたっていう話で、一本まず 4.7 補欠選挙の出口調査世代別支持率を分析した結果、オセフン国民の力ソウル市長候補とパギョンソン共に民主党候補の間で最も大きな差が現れた階層は20代男性であることが分かった。4月7日 KBS の出口調査の結果、20代男性の 72.5% はオ候補を支持した。パク候補を支持した20代男性は 22.2% に過ぎなかった。50% 以上もの差がある数値だ。30代男性でも2倍程度の差があった。30代男性の王候補に対する支持率は 63.8% で、パク候補に対する支持率は 32.6% だった。
47일 보궐선거 출구조사 세대별 지지도 분석 결과, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 박영선 더불어민주당 후보 사이에 가장 큰 격차가 나타난 계층은 20대 남성인 것으로 나타났다. 7일 KBS 출구조사 결과 20대 남성의 72.5%는 오 후보를 지지했다. 박 후보를 지지한 20대 남성은 22.2%에 불과했다. 무려 50%포인트가 넘게 차이나는 수치다. 30대 남성에서도 두 배 가량의 차이를 보였다. 30대 남성의 오 후보에 대한 지지율은 63.8%였고 박 후보에 대한 지지율은 32.6%였다.
20代女性の場合、パク候補支持 44%、オ候補支持 40.9% を示し、同じ20代でも全く違う結果となった。30代女性の場合も 6.9% の差しかなかった。インチョン大学のイジュナン政治外交学科教授は、20代の感情とかけ離れた政策を出し続けた結果だとして、特に20代男性の場合、ムンジェイン政権がフェミニスト的なアプローチが多く、自分たちが相対的に被害を受けたと感じられる上に、チョグク、LH 問題、株式の課税強化などが相次ぎ、さらに敏感に反応したのではないかと話した。
20代女性の경우、パク후보지지 44%、오 후보 지지 40.9%를 보이며 같은 20대임에도 전혀 다른 결과를 나타났다. 30대 여성의 경우에도 6.9%포인트의 격차만을 보였다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 20대들의 정서와 동떨어진 정책을 계속 내놓는 결과라면서 특히 20대 남성의 경우 문재인 정부가 페미니스트적인 접근을 많이 해서 자신들이 상대적으로 피해를 봤다고 느껴지는 차에 조국 LH 사태, 주식 관련 세금 강화 등이 이어지면서 더 민감하게 반응한 것 같다고 말했다.
LH 문제については 後ほど 次の記事で触れますけれども、
うんうん、
どうですか女性として。
いやーなんかこちらにも何回か出てもらった私の後輩のお友達のジョンさんくんが思い浮かびますよね、うん、彼とか まさにこういう行動だろうなっていう。
なんかアンチフェミニズムになってしまってるのがちょっと悲しいというか、
うん、
いう感じしますよね。
でもまあそれも分かりやすい一つの要素でしょうね。
分
かりやすく言えば、
うん、分かりやすく言えば、
うん、
まあなんかやっぱり MeToo とかでものすごく今、まあ、女性は女性でやっぱりいろいろなところで疎外感をものすごく強く感じているので、やっぱり今ものすごい突き上げがあるわけだけど、そうすると今度逆になんかそれが女性対男性の対立になってしまって、男性が激しく逆に疎外感を感じ始めてしまっているというのが、なんとも
なんとも。
82年生まれキム・ジヨンっていう本が大ヒットした中で、90年生まれキム・ジフンだっけ、そういう本を作ろうというクラウドファンディングが始まりかけて途中で挫折したという話を、
はい、
かなり前に紹介したことがありましたけど、
ものすごい目次でしたよね、
うん、
なんで男だけ軍隊にとか、
そう
家を買うのは男かとか、
うん、うん、まあデートするのも男がおごるかみたいな、そういう話ですね。
ね、
そういう
ところから。なんで連休明けに生理休暇を使うんですかとか。
うん。まあ日本でもなんかちょっと経験はあるけれど、やっぱりまあね、ジジさんまさに育休中でしょ。で、もうすぐ育休から復帰するけれど、
うん、
育休から復帰するとやっぱり最初はそんなに激しくハードに働かせられないから、やっぱり結構制限勤務じゃないけれど、
うん、
うん、いろんなことが免除されて、割と緩い感じの勤務になるわけじゃない。
うん、うん、
うん。特になんかね、やっぱりめちゃくちゃ忙しくて人が足りない職場の男性から見ると、なんか自分の周りでも何度も聞いたし、ふざけんな、なんであいつばっかりみたいなね、ことをね、言われちゃうんだけど、
うん、
でもそれでなんか申し訳ありませんと本人が感じる必要は本当はないんだよね。
で、困るん。그남성들뿐만아니라여성도똑같이하더라고요그러니까미혼여성
아なるほどね
젊은여성들
私はこんなにいっぱい働いてるのになんであの人たちはみたいな感じでね
휴가중에어떤후배를만났는데대놓고나한테말하더라고요
에直接
원래되게친한후배여서오랜만에만났는데내가그러니까너무오랜만에만났으니까옛날이랑똑같은톤으로얘기를한거죠내가아기가있고출산을하고지금쉬고있다는상태를그렇게이해를못하고있지않았을까밖에서만났고애들도없었으니까
やっぽどなんか追い詰められて働いてんじゃないその後輩
주변에있는워킹맘들이그많이좀점점점하시는것같아요
へえ、なんだかちょっと不幸な話だな。なんかそれ、その話を聞くとなんか、十数年前と全然状況が変わってなくてなんだか。
그러니까요。で、あまり친해도、대놓고나도똑같은상황인데、그런얘기를하면은、나복귀해서어떻게하면될까。해가지고、조금무서웠죠。
ああ。なんかね、そう、それで、復帰しましたとか、これから、産休に入りますみたいなところで、どうしてもなんか、本人に、申し訳ございませんの一言を周りが言わせたがってしまう。
ねえ。
で、なんかどうしても なんか本人も言わなきゃいけないんじゃないかと思ってしまう圧力はなんかちょっと、本当は良くないよね。
ねえ、그니까요。저는지금은아직휴직중이고、2주뒤에첫출근을하게되는데그때좀좋은조금비싼과자라도갖고가야되지않는가라고생각하고있어요
아마
그러면서아주오랫동안쉬게해주셔서매우감사합니다그리고죄송합니다그리고요러시고오네가이시마스みたいな
そこの죄송합니다はやっぱいらんのじゃない
죄송합니다를한국말로하면이상하네요でも日本で言ったら長い間申し訳ありませんでしたみたいな。
うん、なんか申し訳ありませんでしたってやっぱり言う人を今までもたくさんいたし、うん、何度も聞いてきたけど、なんか本来それは変な話じゃないかなと思う。で、なんか自分も確かに当時はめちゃくちゃ死ぬほど忙しくて、ここで二人またかけるんですかみたいなのやっぱり思ったから、 補充ないんですかみたいなことを思ったから、やっぱどうしてもそれがその休む本人に向いちゃうっていうのはあったけれど、やっぱそれ本当は良くないよな。
ねえ、근데저는게다가연차로아이를낳아서2년반동안진짜오랫동안쉬고있었잖아요그동안코로나가있었고코로나때문에직장이많이힘들었던거를알고있고그러니까더욱더미안한마음도있지만
네
네근데아이를낳지않으면은여러분의아마오키나코에대해言えないな将来のさとかさ
まあだってそんなことやってたら世の中に赤ちゃん増えないよねとか
ねえ
うん
そう年金を支える子たちをさとかさ
そうなんだよねまあ僕たちの年金を払ってくれるはずだからねっていう話ではあったけれどそんなわけで、韓国の場合は軍隊の存在がやっぱり大きいかな。あれで、2、3年、ズドンとキャリアが断絶して、大学の一番楽しい時期を、まあ大学生に限って言えばだけども。
ねえ。
ねえ。今は SNS でみんな連絡取れるからいいけど、本当に僕が韓国にいた当時の男の友達ってみんなやっぱり、当時 SNS とかなかったから、やっぱり軍隊行った途端にブツッと連絡途切れちゃうもんね。
ね、文通ですよね。
まあで次に出てくる部分はこの今回の選挙にものすごく大きな影響を与えたと言われる LH 問題。ちょっと古い記事なんですが、LH ってなんかすごくずーっと燃え続けて、なんかどっかで紹介したいなと思ってたんだけど、なかなかタイミングをつかめずに。LH 問題で一番やっぱりこう大きく有権者の心を気持ちを逆なでしたのはやっぱりこの話だったかなとちょっと思っていて、韓国土地住宅公社 LH の一部の職員が内部情報を活用してニュータウンへの土地登記に乗り出し、国民の怒りを買ったのに続き政府レベルの大々的な捜査に乗り出した中で LH 職員らのあざけりは続いている。会社員の匿名コミュニティブラインドには3月9日韓国土地住宅公社の職員であることを明示した A 氏が、内部では誰も気にしないというタイトルの書き込みを掲載した。ブラインドの場合、会社の電子メールを認証しなければ加入し書き込みをすることができない。
한국토지주택공사 LH 일부직원들이내부정보를활용해신도시땅투기에나서국민적공분을산데이어정부차원의대대적인수사에나선가운데 LH 직원들의조롱은계속되고있다. 3월9일직장인익명커뮤니티블라인드에는한국토지주택공사직원임을명시한 A 씨가내부에서는신경도안씀이라는제목의글을올렸다. 블라인드의경우회사이메일을인증해야만가입해글을쓸수있다。
この文章で A 氏はどうせ 1,2 ヶ月経てば人々の記憶から忘れ去られていくだろうとして、見つけようとしても仮名で全てやったのにどうやって見つけるのかと反問した。続いて、私は一生懸命仮名で登記しながら定年まで勤めると言い、ムカつくならお前たちもうちの会社に転職すればいい、勉強できなくて来れないくせに恥をかかせるとか最低と残した。
이글에서 A 씨는어차피한두달지나면사람들기억에서잊혀져지나가겠지라며털어봐야차명으로다 해놨는데어떻게찾을거냐반문했다。이어그는난열심히차명으로투기하면서정년까지다닐것이라며꼬우면너희들도우리회사로이직하든가공부못해서못와놓고꼬투리잡았다고조립도림극혐이라고남겼다。
はい。
なんか KBS でこんなのありましたよね。
そう、前、はい、KBS の受信料値上げをめぐって、お気に召さなければどうぞうちの会社にお入りくださいみたいな。これがまあ一つの実態です。京畿道のクァンミョンとかシフンでその大規模なニュータウン開発が発表されて、で、まあ要するに今韓国はとにかくアパートが、住宅なんでとにかくアパートが全然買えないから、というのでそういう新しい要は新都市開発、日本で言うと70年代の多摩ニュータウンとか豊中の大阪の豊中のみたいな、なんか結構大規模な再開発があるんだけれど、
はい、
そこの土地が要はその本来開発を進める主体で、さらに内部情報を知っている職員たちによってピンポイントで広大な土地が買い占められていたという話ですね。だから値上がりを期待してっていう話。なんかね、行くとね、すごいんだって。ピンポイントでそこの 広い、だだ広い土地に、苗木がびっしり植わってんだって。
ほう。
なんででしょう。
え、なんでですか？
え、まあ、開発が正式に決まれば、土地をだから国が買い上げるわけじゃない。国というか、LH というか、
うん、
あの、買い上げるわけじゃない。
はい。
で、そうすると、その、そこに植わっていた木も、保証の対象になるわけ。
でもそんな大した金額じゃないのでは？
いや、結構な金額らしいよ。いや、結構な金額っていうのは、原価っていうかね、元の値段が1本1万ウォンなんだけど、だいたいそれが成長すると、その成長度合いによって金額が変わってきて、最大でだいたい10倍強ぐらいになるんだって。
島なん？
もうちょっとかな。うん。
うーん、
だからもう隙間なくびっしり若い苗木が埋まってるんだって、その、と、買い占められた土地には。
うわーわ
ー。で、それが、ものすごく正確に、クァンミャンもシフンも、まあ、首都圏の中では、あんまり、今まで開発されてなかったとこじゃない。
うん。
だからまあ、多分次はここに来るだろうみたいな感じで、ちょっとずつ取引は増えてて値段は上がってたんだけど、でも、ここ、2、3年でその、ピンポイントで、ものすごい広い土地が、広い土地を、しかも共同で、例えば家族名義とかで買い占めるわけ。そういう取引が増えてきて、なんか変だなって地元の不動産屋さんも言ってたんだって。これは絶対内部情報を知らないとこんな買い方はできないみたいなね。
へー。これインサイダーみたいなもんなんじゃないんですか？
完全にインサイダーだよ。
いやー。
だからみんな怒ってんだよ。
ねー。いろんなアップノムドル。
うん。で、それでだからもう、刑事事件に発展して、
うん、
いろいろ内部調査も始まったけど、
うん、
内部の人たちは、知るかそんなのバーかと言って、あざけり笑っているという話ですよ。まあ、LH は国土交通部傘下の特殊法人だけれど、
うん、
だからこれをめぐっても国土交通部長官が辞任したし、
うん、
でも、これはムンジェイン政権の失態だと言って、怒りはムンジェイン政権に行くわけよね。
いやー、本当に家、アパート、土地、なんかもうね、どうすればいいんでしょうかね。
いや
ー、本当に。
だって今回は、オセフン候補、当選を支えたのは、やっぱりカンナムの人たちだったという統計も出てますし、なんか、カンナム3区と言われる、お金持ち3区ですね。カンナム、ソッチョ、カンナムソッチョ村パクかな。そこの投票率がものすごく高くて、しかもやっぱり、出口調査では、オセフン投票率がものすごく高かったっていう。なんかね、アップクジョンドンあるじゃない？
はい。
アップクジョンドン、ヒョンデアパットあるじゃないですか。
うん、はい、はい。
確か、僕の知り合い、そこに住んでる人がいたような。
うん。
うん。昔からある。有名お金持ちアパートですね。
はい。
うん。そこが含まれる投票所の、オセフン支持率は 93% ぐらいだったらしい。
おー、むしろ 7% 気になるな。残りの 7% が気になるぐらいみんなオセフンですね。
1700票オセフンで、パギョンソンは100票ぐらいしかなかったらしいよ。それ、まあそれだけやっぱりなんか、ムンジェイン政権の不動産政策に対する怒りが強いというか、なんというか失望感なんだろうね、やっぱり。マンションバブル、アパートバブルがなんか全然終わる気配がない。
本当に。
どうなっちゃうんだろう、しかしこれ。しかし、20代、30代とか真面目に働いてもアパートなんか買えねえよっていう話になっちゃうのが、さっきの一本目の記事につながってくるわけ。
ねえ。
うん。
東京と서울처럼이렇게될까요？지금계속인상하고있잖아요。
そうね。なんか、ここ数年の値上がりはなんかちょっと嫌だね。バブルだね。東京は。
그러니까。
うん。
곧있으면은、서울처럼아파트를아예못사게되지않을까。그렇게생각하면은、미리미리사두는게좋지않을까。아이、그래도、점점점みたいな話を、おっととよくしてる。
ああ、でも、日本っていうマンションだったら、ちょっと高くても今買っといた方がいいのかもしれないな。どうせ値上がりするし、どうせ売っちゃえばいいわけだしとか。
ねえ。そうなんですよね。
思うよね。
思いますよね。
うん。今、ソウルのマンションの平均価格、10億6000万ウォン。億超えちゃった。億というか、日本円で億を超えてしまった。
平均って、 東京の平均が5000万ぐらいだった気がする。
そうなんだよね。うん、で、これ実はムンジェイン政権発足後 75% 上昇しています。
へー。진짜우리엄마가올때마다똑같은얘기해가지고엄마애지간이좀해っていつも애지간이あの그만좀해ってすごい言ってるんだけど。그러니까옛날에엄마가반포아파트를살려고했대요
またその話か
그러니까またこの話なのよ그때사놓으면은지금그3,000만 원이 ってずっと言われて엄마그때살려도안됐잖아그만좀해っていつも言ってる
今頃15億ウォンぐらいにはなってるね。
でしょ ?3000 万ウォンだよ。
うん。
わかる。惜しい気持ちはわかる。
で、おそらくなんかその頃買ったアパートってのは今これから、あの、建て替えが始まるから、建て替え始まるところってものすごいまた上がるんだよね。
ねえ。パンプアパートね。
10倍も夢ではなかったね。
ねえ。いやー。
なんかでもそういうのって本当真面目に働くのバカバカしくなるよな。
ねえ。この話もう一個のバージョンがあってね、北区のマンション北区田畑、は
い、あ、東京の北区ね、
はい。はい。北区田畑のマンションも昔ね、買おうかっていう話があったんだって。
そうなんだ。
で、それもね、3000万円ぐらいで、
ああ
うん、それが今だったらって言ってて、ああ、あゆくって엄마が東京에서살생각이있지도않았으면서、あゆちょ、くまんじょめっていつも言ってるんだけど、でも悔しい気持ちはわかる、うん。
それも今もしかしたら倍ぐらいにはなってるかも
ね。でしょ？うん。
へぇー。
でもこういうタラレバの話なんてしたってしょうがないし、悔しいしなんか。
そうなんだけどね。うん、で、なんか、LH ってやっぱり、あの、特殊法人っていうか国営企業みたいなもんだから、そうするとやっぱりちゃんと定年55歳まで勤められるし。はい、民間企業だったら大体40代後半ぐらいからもう肩叩きされて追い出されるからさ、韓国の場合って、うんうん、またなんか韓国の場合はあの年金も結構あの公務員とそうでない人の差がはっきりと激しいんだよね。
うん、
制度的にやっぱり公務員の年金制度ってものすごく整ってるんだけど、民間はすごい後回しにされていて、そういうこともあるので、そういう恵まれた立場の人たちが偉そうなことを言っているのがやっぱりこれは火に油を注いでるっていう感じはあるよな。
ねえ、ねえ、本当に。그때 KBS は진짜마찬가지네요。똑같아。
うん、全く一緒。だからみんな公務員になりたがる。
ねえ、本当に。
みんな公務員になりたがる社会ってあんまり健全じゃないと思うんだけどね。
だから後進国ですよね。うん、一応先進国なのに。
だからもう20代30代はとりあえず株価 YouTube で一山当てることを狙うしかなくなる。
いやいや、本当に。もう、행정고시를몇년동안계속봐가지고、안돼가지고、結局、国家公務員の方じゃなくて、あの、区長と、あの、동사무소とかで働くのが救急の一番下なんだよね。
ははははは
になって、ルーソウル大卒とかさ、たまに聞くわけですよ。
そうか。
それでもコンムオン。
それでもトンサムソでもいいからコンムオン。
っていうことなんでしょうね。
やっぱり LH も結局公務員なんだけど、恵まれた立場で将来安泰なはずなんだけど、やっぱこういうのに手を出すじゃない。この間なんか JTBC かなんかが報道してたんだけど、LINE みたいな。内部のそのオンラインチャットルームみたいなのが暴露されて、これでクビになったらどうするんだみたいな話を、答えが、いや、会社に一生勤めるよりずっと稼げるから。
うわ
この土地取引ね。
おちゅー、マジですか。
うん。で、その方がいいみたいな。
あー、でも、しい話だな。なんか最近一山当てたい
。なんかそう、だんだんそういうメンタリティが強くなってくるよね。なんか
ね、本当に。
真面目に働くのバカバカしくなってくるよな。
本当に私宝くじポッコンとか買うのあのよく分かんなかったんですけど、あこういう気持ちかみたいな感じ。
はい、あ。
ね、一山当てたい。
なんか人生一発逆転よみたいなね。やれやれ。
やれやれ。
次は一気に軽いニュースです。あれそういう話になったのっていうちょっとね、なんとこれも一発逆転の、ですよね。はい。サイワールドのホームページへの接続が4月9日再開された。
お
サイワールドジェットは9日、サイワールドのホームページが SKT-IDC ウェブサーバーと接続されたと報じた。2019年10月にサービスが中断され、ホームページに接続できなくなってから約1年6ヶ月ぶりのことだ。
サイワールドホームページ접속이9일재개됐다。9일、サイワールドジェットは、サイワールドホームページが SKT-IDC 웹서버와연결됐다고알렸다。지난2019년10월서비스중단으로홈페이지접속이불가능해진뒤1년6개월여만이다。
この日公開されたサイワールドのホームページには、ユーザーに馴染みのあるミニミのイメージが、2D から 3D に変わり、サイワールド、話し尽くせなかった話がもうすぐ始まりますという吹き出しが表示される。まだミニホームページへのアクセスなどは不可能な状態だが、過去の可愛らしいサイワールド感性がそのまま維持されることがわかる。
이날공개된サイワールドホームページ에는사용자에게익숙한미니미이미지가 2D 에서 3D 로바뀌면서사이월드못다한이야기가곧시작됩니다라는말풍선이뜬다。아직미니홈피접속등은불가능한상태지만과거아기자기한사이월드감성이그대로유지할것임을알수있다。
今年2月にサイワールドを10億ウォンで買収した株式会社サイワールドジェット側は、モバイルで初めて具現化される 2D ミニミを前もってお見せし、メタバースプラットフォームでの 3D ミニミもサイワールド完成そのままであることをお見せしたかったと説明した。
지난2월사이월드를10억원에인수한주식회사사이월드 Z 측은모바일에서처음구현되는 2D 미니미를미리보여드리고메타버스플랫폼에서의 3D 미니미도사이월드감성그대로임을보여드리고싶었다라고설명했다。
一方사이월드홈페이지ではサービス正式オープン前まで様々なイベントが行われる予定だ。まず、サイワールドの ID を忘れた会員のための ID 探しが始まる。これとともに、3200万人の顧客が自分の写真と動画がきちんと復元されたかを確認する思い出探しイベントも待っている。
おも、한편、サイワールドホームページ에서는、サービス정식オープン전까지다양한イベントが진행될예정이다。우선、サイワールド ID 를잊어버린회원들을위한 ID 찾기가시작된다。이와함께3200만顧客들이、내사진과동영상이제대로복원됐는지확인하는추억찾기이벤트도기다리고있다。오소로시ですね。
恐れていたことがついに起きてしまいましたね。
근데그만큼사이월드가없어지면싫어요하는사람들이많았다는거겠네요。
そう？
え？사이월드없어지면안돼요ってことなんじゃないですか？だから復活したんじゃないの？
いやまあなんかサイワールドが結局もう今までの運営会社が資金的に立ち行きません、うん、これのままでは潰れます、サービスももう終わりです、さようならと言ってたら、
うんうん、
なくすには惜しいと言って復活させちゃった、会社が現れてしまったということなんだよね、きっとね。
え、別に別に惜しむ声に答えたとかそういうわけではなく、
惜しい？
惜しくないよね。わからない。모르겠어요。저는됐지만。うん。
いやだってね、ほら、椿の花咲く頃で、うん、コンヒョジン演じるトンベクが、ぬぐなミニホンピ花ちょんどぬかじごいちなにかよっていうセリフがあったの。
あ、覚えてないや。どんな脈絡でしたっけ？
うん、誰でも黒歴史の一つや二つあるわよっていう話。うん、という。
そうか、そういう扱い。
という、つまり、ミニホンピーって、黒歴史じゃない、
うん。イコール。
イコール黒歴史っていうことじゃないのかなと。
そうですよね。
ジジュさんはなんか、ここに詩を書いてたんだっけ？
ねえ、恥ずかしい。
そんなになんかめちゃくちゃ恥ずかしいものを自分は置いてた記憶はないけれど、でもなんか2000年代半ばぐらいだよね。うん、つまりもう15年以上前の記憶が、冷凍保存されていたそのままのものが一気にパンドラの箱が開いてしまうのはちょっと怖い気がする。
いやー、本当ですよ。サイワールド。
でも、まんまじゃさすがに今見ても単なるなんかレトロ趣味でしかないから、メタバースって言葉が出てきたけど、仮想空間の SNS みたいな、言葉なので、このメタバースって、前ゼペットに侵入してみた、を紹介した時にメタバースって言葉紹介したんだけど。
グッチドラえもんの服とか着れるやつですよね。
そうそうそう。だから、今時代は完全にその 3D の交流に移っていて、で、そこでやっぱり韓国としては、勝機を得たいと思ってるから、きっと多分、ミニホンピってなんか部屋があったじゃない？
うんうんうん。
部屋になんかこう家具とか、なんかいろいろ置いてたじゃない？
あー、思い出したよー。思い出しちゃったよー。はいはい。
なんかそれでアイテムを買ってそこになんかいろいろ、物を置いたりできたじゃない？
はい。
それを 3D 化するってことなのかなとちょっと思ってみたり。
アイディを찾을수있대요。어떻게하시겠어요？
どうしよう。ちょっと怖いな。っていうか、もう本当に当時使ってた ID もパスワードも全く忘れちゃったので探しようがないんだけど。
저는옛날부터、저는진짜옛날옛날부터、별로좋은얘기는아니지만、ID 랑パスワード를거의똑같은거를계속쓰고있거든요。
はいはいはい。
그래가지고、아무래도찾을수있을것같아요。어쩌지？
どうしようね。ちょっと再開したら教えてよ。
やだよ。ナチュラルに断りますよ。
ちょっと、ちょっとサイワールドでもお友達になろうよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。次行きましょう、次。
次は、また IT ネタですね。はい、先日、LG 電子が、スマートフォン事業からの撤退を発表しまして。
はい。
はい。LG のスマホって実は結構いろいろ独特だったので、でも撤退には訳があるというような話もちょっとありまして。
はい。
5期連続赤字を出していて、で、もうなんか、事業ごと売却も検討したんだけど、いろいろ技術が流出する可能性もあるので、もう事業自体を、ストップさせるという決断をしたらしいですが、LG って実は結構いろいろ意欲的なスマホをいっぱい開発していたんだけど、あんまりユーザーにこう浸透しなかったという、ちょっと痛い歴史がありまして、うん、それを振り返るような記事です。LG 電子のモバイル戦略の特徴を示すいくつかの印象的な場面がある。一つは、Apple が iPhone を発売した時期の対応だ。その頃、LG 電子モバイル事業本部は、フィーチャーフォンのチョコレートフォンとプラダフォンの成功に支えられ、2008年と2009年の2年連続で1兆ウォンを超える黒字を記録した。アメリカを中心にスマートフォンブームが起き始め、国内でも需要が伸びていた状況だったが、LG 電子は違う道を選んだ。2009年9月、ニューチョコレートフォンを発売し、数ヶ月後にはロリポップ2を主要製品として発売するなど、依然スマートフォンを隙間市場程度と判断したのだ。
LG 전자모바일전략이특징을보여주는몇몇인상적인장면이있다。하나는애플이아이폰을선보이던시기의대응이다。그즈음 LG 전자모바일 사업본부는피처폰인초코리폰과프라다폰의성공에힘입어2008년과2009년2년내리1조원이넘는흑자를기록했다。미국을중심으로스마트폰열풍이불기시작하고국내에서도수요가늘어나던상황이었지만 LG 전자는다른길을걸었다。2009년9월뉴초코리폰을내놓고몇달뒤롤리팝2를주요제품으로출시하는등여전히스마트폰을틈새시장정도로판단한것이다。
過去の成功と栄光が革新を妨げるという革新企業のジレンマを連想させる事例だ。iPhone の国内発売に対抗してオムニアフォンを出しながら積極マーケティングに乗り出したサムソン電子の戦略とは対比される。LG 電子は一歩遅れてオプティマスなどのブランドを通じてスマートフォン市場に参入したが、序盤の機械損失の代価は大きかった。
과거의성공과영화가혁신을가로막는다는혁신기업의딜레마를연상시키는사례다。아이폰국내출시에맞서옴니아폰을내놓으며적극마케팅에나선삼성전자의전략과는대비된다。LG 전자는뒤늦게옵티머스등의브랜드를통해스마트폰시장에뛰어들었으나초반실기의대가는컸다。
もう一つのシーンはローラブルフォンと折れるスイーブルスマートフォンの発売だ。LG 電子はオンラインで行われたアメリカの家電見本市、CES で画面が2倍近く大きくなるローラブルフォンを披露し、革新的という賛辞を受けた。昨年10月には回転させると隠されていた補助画面が現れる T 字型の スイベルフォンウィングを発売し、スマートフォン、フォームファクターに革新をもたらしたという賛辞を受けた。G4 は天然皮革をカバー素材に採用し、G5 はユーザーがカメラなど機能別部品を交換できる初めてのモジュール型製品だった。スクリーンを追加できるダブルスクリーンモデル V50 もある。
또 또 하나의 장면은 롤러블폰과 접히는 스위블 스마트폰 출시다. LG전자는 온라인으로 진행된 미국의 소비자 가전 박람회 CES에서 화면이 두 배 가까이 커지는 롤러블폰을 선보여 혁신적이라는 찬사를 받았다. 앞서 지난해 10월엔 돌리며 숨어있던 보조화면이 나타나는 T자형 스위블 폰 윙을 출시해 스마트폰 형태 폼 팩터의 혁신을 가져왔다는 찬사를 받았다. G4는 천연 가죽을 커버 소재로 채택했고 G5는 이용자가 카메라 등 기능별 부품을 교환할 수 있는 최초의 모듈형 제품이었다. 스크린을 추가할 수 있는 더블 스크린 모델 V50도 있다.
しかし 스마트폰의 革 커버와 発熱がモジュール型モデルは、剥がれ現象が問題となり、フォームファクター革新と好評を得たモデルの販売実績は振るわなかった。サムソン電子が昨年、戦略モデルの Galaxy S20 の国内モデルに、自社のチップセット AP、エクノシスの代わりにライバル会社のクアルコムチップセットを搭載するなど、基本性能や消費者の要求に集中したこととは比較される。
하지만 스마트폰 가죽 커버에선 발열이, 모듈형 모델에선 벌어짐 형상이 문제됐고, 폼팩터 혁신이라 호평받은 모델들의 판매 실적은 부진했다. 삼성전자가 지난해 전략 모델 갤럭시 S20 국내 모델에 자사의 칩셋 AP 엑시노스 대신 경쟁사 퀄컴 칩셋을 탑재한 정도로 기본 성능과 소비자 요구에 집중한 것과 비교된다.
面白い意欲的な次世代型スマホを開発するんだけど全部高いのよねめちゃくちゃ。
ね、저희 때 플라더폰이 출시됐어요. 그래가지고 플라더폰을 갖고 있는 사람이 몇 명 있었나? 그 정도였는데, 근데 그때가 제 기억으로는 50만원? 50만원인가? 했었거든요? 근데 지금 뭐냐, 아이폰 같은 거 생각하면은 50만원이 그렇게 비싸지는 않잖아요. 게다가 그 프라다라고 생각하면은 50만원이라는 게 결코 비싸지는 않지 않은가라고 지금은 생각하지만, 그때 학생인 저에게 있어서는 50만원이라는 건 어마어마한 돈이었고, 그거를 갖고 있는 사람들은 진짜 와 너무 럭셔리하다 하고 부러워했었고 했었는데, 근데 뭐 소래쿠라이가나 LG노
へえ。あ、そうか。まあ、50万ウォンって学生にとってみれば大金だもんね。
大金ですよ。
しかもなんかプラダって名前がついたら、なんかちょっと高級感はあったのね。なるほど。
그리고이얘기를옛날에도했었지만、저희때는 SK 핸드폰이제일멋있었고、LG 란저는 SKT 쓰고있었는데、SKF? 아니야。KTF 다 KTF를 쓰고 있었는데 그거는 좀 저렴한 라인이었어요. 그러니까 LG 폰을 쓰는 사람은 거의 LG 회사 다니는 사람들 정도가 아니었나 싶었는데, 근데 그 LG에서 그 뭐냐 프라다 폰이 나왔으니까 그거를 위해 SK 쓰고 있었지만 LG로 바꾸겠다는 사람도 그때는 몇 명 있었거든요. でもそれくらいかな。また SK に戻ったんじゃないかな。その人たちも。
はあ。
그정도로화제거리는됐었어요。プラダポン。
なるほど。今年の年明けに発表された巻き取り型画面のローラブルも。
ピンとこないよな。巻き取ってどうすんだろう。
いや、まあ確かに画面がミューッとでかくなって、見やすくはなるんだろうけど、その、でもこれも、開発した途端に撤退なんで、そういうなんか意欲的なスマホをいっぱい開発するんだけど、売れないから結局アフターサービスも打ち切っちゃったりとかするので、それで評判が悪いのよね、LG って。
もう携帯全部から撤退するってことですよね。じゃあ、今使ってる人たちは
どうすんだろうね。
うーん。
さようならと。
いやー、LG。
でもどうなんだろうね。なんかこの記事はスマートフォン時代が来ることを読み誤って、
うん、
やっぱそこに乗り出すのが遅れたのが大きな損失だったって書いてあるけど、
うん、
やっぱなんかそこでちゃんとスマホをきちんと売っていたら、今みたいな LG のスマホはなんかダメだよねみたいな、そういうことにならなかったのかな。
どうなんでしょうね。でもなんかやっぱり LG、何回も言ってるけど LG の携帯使う人って昔からあんまいなかったんですよね。
うん。
うん。だからそんなに積極的にやらなかったっていうのもあるのかもしれないし。
なんか高価格帯のすごい、うん、意欲的な、なんかこう、実験的なスマホを売り出すけど、売れないからすぐやめちゃうみたいな、やっぱりそういうイメージが。ね。でもなんか、どうも、LG のスマホというのはもともとそういうものらしい。ので、利用者もあんまり気にしてないんじゃないかという気がする。なんかこう、なかなか、キャラクターを出すのに苦労しているという感じはあるような、イメージとして。
うん。本当ですよね。はい。そんなわけで、今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方は、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきますので、そちらからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルもやっております。フォローしてください。
それでは、오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。